Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。8月1日になりました。
はい、
もう夏。
そうですね、8月に入りましたね、
はい、入りましたね。
はい、原田さんお便り来てますよ。
あ、そうなの。はい、
はい、ラジオネームトリコさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。原田さん、円城さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
先日舞鶴市立和田中学校で開催された夢講座に参加した保護者です、
うん、はいはい、
学校より息子が夢講座のプリントを渡してくれた瞬間、はい、原田さんやんと即 QR コードから参加申し込みをし、はい、楽しみにしていました。
まあ、すごいな。
こんにちはと声を聞いた瞬間、うん、本物やと心の中で絶叫してしいました。
うわ、嬉しい。
もうカフェオーレを生で聞けたところから最高ですもうまさに夢講座といえる素敵な時間をありがとうございました。
すいません。
またぜひ舞鶴へ和田中学校へ来てくださいね。長くなりましたが、最後にいただいたサインと一緒に撮ったお写真は大事にします。
ありがとうございます。もうリスナーの方がね、はい、
うん、
原田さんリスナーですって言ってね、保護者の方の席から、
嬉しい、うん、
あの、まあ、中学校 の、うん、あの和田中学校というとこに、
はい、
あのなんか自分の夢を語ったり、うんうん、夢を実現するって何かとか夢の探し方みたいなことを、
うん、
まあ、喋るみたいなことで、
はい、中学生にね。
そう、中学生、うん、もう100人未満のね、うん、3学年で、
で保護者も参加された。
その保護者の中に熱い熱いファンの方がおられて、
うん、嬉しい。
でもあの終わった後にその保護者の方がバーって来られて、うん、サインしてくださいって。
うわ、
で、まあ、あのぜひお便りをって言ったら送ってくださいました
やったいやでもこうやってあれですね、あの聞いてくださってるファンの方がいっぱいいらっしゃるんでしょうね。
毎週聞いてて、こんにちはが同じやったっていう、本物や思ったいうことです。
嬉しいです ね、
ね、嬉しいでございます、
うん、
すいません、初っ端から自慢みたいなお便りになりましたけれども、サウンド版半径 500m という番組で、
はい、
円城さんは、
はい、
半径 500m というフリーマガジンの編集長さん、
はい、
でこのフリーマガジンがあまりにも面白いので、
はい、
編集長からこぼれ話を聞くラジオはどうだろうと言って始まったのがこの番組です、
はい、
そしてですね、もう一つ園長さんが出しているおっちゃんとおばちゃんもこぼれ話聞こうということで、はい、フリーマガジン、うん、2冊のフリーマガジンが柱となったラジオ番組ということでね、
はい、
もう400回を超えてやっている番組でございます。初めましての方もぜひお付き合いください、はい、1時間聞いてもらうと、うん、どんなフリーマガジンかも分かるし、
はい、
私たちのことも分かる、うん、私が歌っている曲がいっぱい出てくるサウンドロゴというのは何かも分かるという番組なんですが、
はい、
やっぱり実物を見たいという方ご安心ください、うんうん、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に、はい、フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
うん、
どんどんメッセージ送ってください。
ぜひ
プレゼント希望じゃなくても嬉しい。
嬉しい。
どこに送ったらいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
どんなメッセージでも嬉しいのでどんどん送っていただきたいと思います、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます。サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、
彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい。
まあ一つのバス停を中心に特集記事が組まれるというフリーマガジンの過去の記事ということですので、うん、はい、どこかのバス停がきっかけとなったお話でございます。
はい。
で、まあバス停を最初に言わずにですね、
はい、
最後に紹介するので、つまりバス停当てクイズというのがついてるんですね、
うん、
そのバス停当てクイズについてお便りが、
うん、
来ております、
はいはいはい、
マジカル親父さん、
うん、ありがとうございます。
炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しみに聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。炎上編集長に質問があります、
はい、
番組冒頭のバス停当てクイズで、
うん、
ヒントをもとにスマホやパソコンで検索して答えを探すのはありですか。
うん、
明らかにカンニングですが、
はい、
半径500メートルを入手できない遠方の方の場合少し難しいんじゃないかと思います、
うん、
ちなみに私は 5,6 回に1回の割合でカンニングなしで正解します。
すごい。
ヒントが良いのかもしれません、
はい、
原田さん、クイズに答えさせてくれない時もありますが、
うん、
負けないでください。応援しています、
うん、
原平さんや黒柳徹子さん並みに正解率を期待しています。
うん、
私は篠沢教授や野々村誠さんレベルで満足です、
はい、
最後に7月12日の原田さんの京都町内会バンドと長尾久美さんのスーパーゼリーのジョイントライブ楽しみにしています。あ、来ていただいたんです、うん、
ありがとうございま す,
います、新曲の歌をどういうアレンジなんか楽しみです、まあ、ライブ前に送っていただいたんですけどね、はいはいはい、ありがとうございました。ライブに来ていただいて、
いや、カンニングじゃないですよ。それは調べてもらうのは全然、うん、そうやって、あ、ここちゃうかなと思って、
これ
は
ね、遠藤さんも僕ら反省ですよ、は
い、うん、
なんかそれをしたらあかんのちゃうかというぐらい あなたが厳しそうに聞こえてるんです。なるほ
ど。全然皆さん、それはカンニングとは言いません。調べるタイムですからね。
なるほど。
原田さんはなんていうかな、前もって入手したヒントとか答えとかを知らないふりするのは、これはもう不正行為とみなします。
そんなことはしてないんです、
はいはい、
あなたがなんとなく僕がちゃんと正解、うん、正解に導かれてる時に答えさせたくないと思うっていう変なことになってる。
リスナーさんのことを考えています。はい。
今日は何クイズですか。
今日はバス停当てクイズです。
はい、じゃあヒントください。
はい、これは大きな病院の前です。
大きな病院の前、
はい、
お
わ、はい
はい、
で大きな病院いろいろあるんですけどね、はい、でそうですね、まあ比較的、南、
比較的南、
うん、
あ、そうですか、
はい、比較的南、比較的ですよ、
うん
うん、まあ、中心が市役所のあたりだとしたら、
あ、なるほど、
御所とかやとしたら、
はいはい、
南、
そこより南にある、
南にある、
あ、
大きな病院、
なるほど、
うん、まあ、それぐらいしか言わない良好かなと。
で、名前になんとか前になってるんですか。
そうです。
あ、なるほど、はい、じゃあもう考えていただく、
はい、
もういいですか。
はい、もういいです、はい、
じゃあ考えてください、
はい、
そこの何でしょう。
もうここはね、もういろいろ私もいろいろ見てきましたけど、まあ珍しい、まずですね、
はい、
一応店の名前を言うとね、
うん、
スティックチョップスって言うんですよ。
スティックチョップス、はい、
うん、で何をしてるかっていうと、一応最初はドラムのね、
お、
スティックあるでしょ、
はいはいはい、
叩く棒、
はいはい、
あれを、まあ作ってはるんですよ、
はい、
手作りで ね、
はいはい、
ね、いろんな木があってね、
お、
でその人の、まあ、持つ時にちょっと軽い方がええとか、重い方がええとかあるじゃないですか、
ある
、細い方がええ、太い方が
ええ、音もあるし、
ね、うん、でそれをこう選んでもらって、木を好きなのを、うん、でこんな風にしてこんな風にしてって言って、その人の一番オリジナルの叩き方に、で出したい音に近づくものを作ってあげるもの、
なるほど、素晴らしい、
オーダーメイドでね、
お
というとこでね、この清水さん、やってうまいこと言ってるんですよ、
はあ、
でも今ね、ちょっとこうオーダーストップしてあるんです、
ね、そのオーダーメイドを作るのにストップして、
はいはい、なんでかというとね、
はあはあ、
今彼はドラムのね、金物シンバル、
シンバル、
あれをも作りたいと思ってて作ってるんです。
なるほど。
でね、この方ね、はい、何がすごいって、まあここ出てから、まあやりたいことがまだ見つからへんから、音楽の専門学校行くんですよ。でドラム習うんです。ドラムやってたからね、ちょっとバンドとかで、で
ものすごく習得していくんですね、技術を、うんうん、である時外国のあのドラマがね叩いてるのを見てね、うん、でもあレベルが違うと思われるんですね、
はいはいはい、
全然違うと、うん、でこれは外国で修行しないとあかんと、
あかんと、なるほどなるほど、うん、本場
で学ばなあかんと、うん、でどうやったらいけるやろうと、はい、でまだインターネットない時代、
うんうん、
でこの方あのいろいろこう調べたらね、名門バークリー音楽大学
っていうの、はいはいはい、
そこに名ドラマーのゲイリー・チャフィーっていう人がいてね、
はあ、
その方がなんか個人的にレッスンしてくれるよというのを見つけて、
うん、
どうやってここに連絡していいかわからなくて、もうすぐいろいろ調べて電話番号ご自宅の、
はい、
調べて、
うん、
もう電話じゃあるんですよ、片言の英語で習いたいですみたいな、いいよみたいない
いよいいよ言われた、
言われて、でそっから彼はね直談判して、まあ、レッスンの約束取り付けてね、
お
そっからですよ原さん、私すごいなと思う、清水さんっていう方は、うん、時間軸が長いんです、
あなるほど、
でねそれいいよって言ってくれてから、うん、さあイギリスね行く渡航費、
うん、
滞在費、これ何週間かなんか、あレッスン3ヶ月、
うん、
3ヶ月のレッスン、3ヶ月のレッスンの滞在費、レッスン費、渡航費、
うん、
3年かかってためはるわかりますか、わかります、
わかります、
情熱消えないんですよ、
消えないの、
電話して OK してもってから3年後ですよ、うん、行くの、それはもう一生懸命バイトしましたと、
なるほど、
ほんでやったたまった3年間ほんで行かはるんですよ、はい、情熱そのまま、
なるほど、
冷めず、
うん、
行って学ぶ、でも全然英語分からへんから、
はいはい、
言わはったことを全部テープに取って、
も
う3ヶ月のレッスン全部家で聞き直して単語調べて、
はいはいはい、
ね、ほんで叩く、あこういうこういうこと言うてはんのか言うてやって、でもう3ヶ月間ものにしてね、
はいはい、
で帰ってきはるんですよ、ほんで叩いて楽しいなって、またちょっといろんな体感式みたいなのがあって呼んでもらって、
はいはいはい、
で先生になんかプレゼントしたい、
うん、
もう気持ちが何をプレゼントしていいかわからないんですよ、
なるほど、
ほんであドラムスティック自分で作ってみようかなみたいな、
すごいな、
ほんで
初めて作るスティック、
そうで、その時は芸大生の友達にそのこう研磨する機械とか持ってるから、うん、もうそうやって借りて、もう今ではもう考えられへんもんでしたと、今の自分の
今の自分にとってはね、
うん、でもむちゃくちゃ喜ばはったんですよ、
そらそやろ、うん、
自分作ってくれたんか言って、でそれからあドラムスティック作ろうと思って、
はい、
もちろん上手くなってるし、
うん、
ほんでそういう風にね、キーから選んでもらうのやるんですけど、はい、でもそれもだいたいまあ5年6年経って習得できてきたんですって、
ほうほう、
ほんなら今度はね、もうだからお客さんもついてるんですよ、
そうやな、
いっぱいネットで注文入って、
うんうんうん、
でもちょっと待ってくださいと僕は他のことを今修行してますと、
はいはい、
それはシンバルなんですよ、でシンバルの素材、
うん、
どこが一番ええ素材が入るか、
うん、
トルコなんです
よ、そうなの、
そうなんです、でオスマン帝国の時に、
うん、
ワーンってやってたあのシンバルがもう今も老舗になってて、
あそうなんや、なるほど、
いっぱいシンバルのメーカーすごいとか、はいはいはい、そこに行って素材を買ってきて、塊ですよこんな、それをこう叩いて
作る、
輪っかにして伸ばして、で私らの前でこれ一回叩いてみてくださいって言って、バーンって言ったでしょ、でこっち叩いてみてくださいって言って、バーン、全然違うでしょ、うん、成立してないでしょこっちは、で全然わからないんですよほんまに、でもそれぐらいわかるんですねプロは、うん、でその自分が納得いくもんを10年の間には習得できるって言われたんですよ、
その間スティック止まってんの、
止まってるだからその間は音楽教室でドラムを教えることで身を立て、
なるほど、
自分には仮説と検証を繰り返す時間がいると、
いるとな、
10年の間には何とかするもうね、
いいよ、
目キラキラ、
うん、キラキラか、
で夢は生きてる間に全セット自分で作る
嘘。もうごめん、ちょっとさ、すごい気に入ったスティックがあるんですよ。
はいはい、
いつっすかね、作ってもらえるの。
だから、あの、しばらく待ってください。
あの、そう、確認ですけど、新バナができた赤月には一回スティック戻ってくれはるんでしょうね。
今のところ、まだわかりませんが。
ほんまがいな、もう。
でもね。
幻なって言ってる
やん。すごいんですよ。もうね、なんていうのかな。もう、そうしていくしか、自分の夢は叶えられないんですけど。
なるほど。
でも、着実にできてきてる。で、そのシンバル作る機械すら作ってるんですよ。
え、機械から作ってる。
なんかね、農作業の機械と、うん、なんかろくろみたいな回るやつをあの組み合わせてはるんです。もうね、いやいや、すごいの。
そういう人が時代開かはるかも。新しい音が生まれるかもしれない。
で、一応スティックは日本に何軒かあるんですって、
はいはい、
自家製スティックの店が、うん、でもシンバルはまだないんですって。
ないと。なるほど。
だ、僕とこだけちゃうかな、言うてはります。
わかりました。めっちゃおもろかったけどな。
はい。
さあ、どこの病院でしょうか。
はい、答えは、
はい、
私立病院前です。
あ、なるほど、南屋は。
はい。
わかりました。気になる方、これ通常はですよ、うん、ウェブページで読めるということなんですけども
。そうなんです。
ちょっと号が新しい。
そう、今一番新しい号の時は、これがバックナンバーになった途端に読めます。
読めるんですね、
はい、
しばしお待ちいただいて、
はい、
ぜひ調べていただきたいと思います。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都をします私立病院前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、まあスティックの話になったら、
はい、
僕どうしてもこの人の曲にしたくなっちゃったんだな、
はい、
高橋幸宏でウィークエンド。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあもうドラマでボーカル、
うん、
まあ世界中にね、
はい、
おられるんですけど、
うん、
ちょっとこの人かな、
かっこいいですね、
はい、でっていうのと、この曲めっちゃ好きっていうのがあったんですね。お送りしたのは高橋幸宏でウィークエンドでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで、病院スタートアップにも経験を生かして寄り添います。お医者さんの味方、メディカロードジャパン。
結構たくさんのメッセージをね、はい、いただいてるので
嬉しいです。
ゆっくり読んでみようかなという話になってね、
はい、
僕から言ってもいいですか。
はい、
鴨志田さん、
ありがとうございます。
しんこさん、
うん、
原田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
てますね。慎吾さん、半径京都新聞の祇園祭りの動画、楽しみに見ています。
嬉しい。
先日のことですが、うん、京都市役所屋上庭園での辻回し観覧の抽選が当たったので、はい、先祭りの山鉾巡行を見に行きました。屋上庭園に登って2時間、灯籠山が通ったところで暑さに耐えられずギブアップして引き上げました。うん、その後お昼を食べて市場烏丸に行ってみたら、なぎなた鉾が海床を戻るところにタイミングよく出会いました。
うん、
先祭りの山鉾巡行は初めて見物したのですが、なかなかの満足でした。しかし本当に暑かった。あ、半径新最新号も無事にゲットできましたよ。ゆっくり読ませていただきますというふうにね、いただきますけどね。
嬉しいです。いつもね、京都新聞さんの記者とね、うん、祇園祭を支える人々っていう特集をね、もう組んで5年目ぐらいになるんですよ。
はいはいはいはい、
でいつもこう 裏方でちょっと見えないところやけど、
なるほど、
すごい支えてる方とかいろいろね特集してて、であのビデオはいつもね、あの原田さんの教え子ですね、たまたま梁太郎くんっていう人がね、
やってくれる
ね、撮ってくれてね、やってるんですよ。
見てくださ
ってます。いやもうすごいね、全国の方が見てくださってるんです、で紙面でもね、うちのあの特集してるんですけど、で、半径京都新聞の方でも見えるようになってるんです、ね、
なるほど、
はい、
鴨下さん岡山市在住、
うわ嬉しいです。いやあの祇園祭の関連でこちらもね、はいはい、年してあきちゃんさんありがとうございま す、半径500メートル7月10日にゲットできました、うん、放送でもお話しされていた祇園祭を支える人々の思いを読み、より祇園祭に行きたいと思いました、
うん、なるほど。
で、特集の私立病院の周りに、たくさんの素敵なお店があるのも知りました。ぜひ行ってみたいですって書いてくださってて、だから祇園祭の特集はすごくあれですね、皆さん読んでくださってるんですね。
いやそりゃそうだと思います。もう本当にあの、うん、なんていうかな、うん、ならではの記事やったりするしね。
もう一個来てるんです、
はい、
あのローカルヒーローさんありがとうございます。園長さん原田さんこんにちは、毎週楽しく聞かせていただいてます。このメッセージを採用していただけるとしたら祇園祭も終わり、
うん、うんうん、
自分の誕生日7月31日も過ぎて、
おめでとうございます、昨日かな、
はい、るかもですが、
はいはい、
番組を聞いてどうしても言っておきたいことがあったのでお知らせします。
なるほど。
え、何やろうと思って、7月18日の放送でフットクリエイトさんの茨城さん親子が番組に出演されてましたね。前にもメッセージを送ったことがありましたが、茨城さん親子と自分はご縁がありまして、
なるほどな、
息子さんのりょうくんは自分がコーチをしていた少年野球チームの OB で小学生の頃を知っていて、
なるほど、
お父さんともチームでお付き合いがあったんです。
なるほど、
久しぶりに親子の声が聞けて嬉しかったです。
いやそんなことがありますな、
ね、嬉しいです、素晴らしいですね、はい、
こっちもありますよ、
はい、
あっきゃん淀山市は夜の7時さん、
ありがとうございます。
しんこさん原田さんこんにち
は、こんにちは。
半径 500m92 号を手に入れました、うん、先週は母校堀川高校久々に見に行きました、
うん、
今は偏差値も高いですが、僕らの頃は6時を少し切るくらいだったと思います、うん、京都駅から堀川通りを歩いていきました、
はい、
実家がなくなってから堀川三条にあるビジネスホテルは常宿になっていました、うん、今でもあるかな。先週は吉之丞さんお疲れさんにも京都に行ったのを読まれました。他のラジオ番組でもね、
はい、
祇園祭ですね、京都をしばらくいたかったな、うん、いうふうね、これ北海道、
わあ嬉しいですね。なんかこんな風にやっぱ祇園祭ってあの京都新聞の方もおっしゃってたんですけど、前京都にいたとか学生時代京都に過ごした方が、ね、いろんなとこにちりぢりになられて、
はい、
でまた見たいものっていうのに入っているようで、
なるほど、
そのニュースはすごく人気があるんです。
そうか、
うん、
今ね8月1日になって、
はい、
今年の祭りが過ぎていったというね、うん、
はい、
空気でございますけれども
、はい、
こうやってこうそれをきっかけに京都に来る人が、うん、このラジオのことも気にしたり、
うん、
地下鉄で冊子を取るのを楽しみにしたりしてくれているというのは嬉しいです
な、ね、なんかこんなってお便りいっぱいくれはんの本当に嬉しいです、
はい
はい、
次来ていただくとしたら11月の21日ぐらいに来られるのがいいかと思います。
はい、はい、そうですね、
はい、私たちのラジオ番組の公開生放送が、
はい、ありますので、
はい、ハラダイス版半径 500m というね、
はい、
ライブとラジオ生放送ということで、
はい、
今年もお送りすることが決まりましたので、そちらも気にかけていただけたらと思います、
はい、
今日はちょっとゆっくりお便りを紹介する時間を持ちました。どんどんお便り送ってください、
はい、
サウンド版半径 500m。
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーターナンバー。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、はい、ゲストの方に来ていただくことも増えてきました、うん今日もゲストの方に来ていただいております。お名前お願いします。
京都モダン建築祭事務局長の藤井陽子と申します。
ようこそ。
こんにちは。
京都モダン建築祭事務局長、
はい、そうです。
大変そうよ。
そうなんです。陽子ちゃんと実はね、はい、私はどうやって出会ったかというとね、
はい、
あそこそこからまず話を実はね共通の友人がいまして、はい、サンプラザ中野くん、ね、ここにも来てくださった。
来ていただいた、はい、
中野くんがある日ね、はい、私にねもうちょっと慎吾さんもちょっとお友達紹介するわって言って、は
い、
誰
ひどいものまでやったけど
来たのが来たのが陽子ちゃんだった。それ以来めちゃめちゃ仲良くなって仲良し、ね、もうなかなかすっ飛ばしてでもむちゃくちゃ仲良くなって本当に
そういうとこあるな女子中野くんすっ飛ばさんといてほしい。
いや一応ね、うん、会う時もあるでしょ、うん、でももうね二人で会うことも
お友達に来ていただいた感覚があると思うんですが、
そうなんです。
皆さんにとっては、うん、もうね京都モダン建築祭どういうことかなと思ってますので、
もともとからもちょっとこのすごいことをやってる人なので、
はい、
このおばちゃん予備軍はもともとからお願いします。
どこから
もともと何を習っていましたか。
どこから行こうかな。直近マイマイ京都ぐらいから
で大丈夫。はい、はい、
マイマイ京都っていう京都の街歩きをしている団体があるんですよ、
はい、
で今年15周年、うん、おかげさまで、
はい、もうそんななりますか、
はい、長い
意外に ね、
ね
で15年前に始まって当初は私さらに話戻るんですけど岡崎地域ってわかりますかね、
はい、もちろん
美術館とか図書館とかある平安神宮の、はい、エリアのなんていうか街づくり協議会みたいなところに今もいるんですけど、はい、そこにいたんですよ。で地域の歴史をまとめました。
なるほど。
でそれを、まあ、歴史言うてもこう教室で学んでても面白ないので、うん、歩きながら現地で話聞こうっていうのをやったんですよ、まあ、リアルブラタモリみたいなやつ、はいはいはい、でそれを企画してこれどうやって実行しようかなと思った時にまいまい京都さんを知って、はい、一緒にやろうか言うてタッグを組んだんです。
なるほど。
でそっから10年ぐらいそれをしていて、うん、で気づいたら私がまいまい京都の事務局にいた、
はい、
でそっからまいまい京都で街歩きの企画を始めましたと、
はい、いろんなね本当に面白い街歩きの企画があるんですよね、うん
うん、いろいろやってますね。
本当におまんじゅうのね美味しいとこばっかりを回るとか、ね、いろいろあるんですよ。でそんな中に人気企画があったんですよね、
はいはい、建築を見に行くっていうツアーがすごい人気なんですよ、
うん、京都の、
はい、でそれもそのお寺とか神社はもちろんなんですけどモダン建築この辺やと、アグネス教会とか、
はい、
あと行かれたことないかもですけど、うん、平安女学院大学の中に明治館っていうすごい立派なレンガの建て、まあ、女子大やから行けないですよね、はい、
そうですね、
でも行ったことある、
行ったことある、そうああいうところとか、はい、府庁京都府庁
あ、はいはい、
建物ね、
はい、ああいう素敵な建物、
京都だったら埋居にいとまがなさそう、
ね、なさそうですよね、うん、
はい、
でそういうところをでもなかなか行く機会がなかったり、
そうか、
あと教会、
はいはい、
京都実は教会が多くて、
はい、
北宇治の復活教会とか、
はい、
と河原町にはカトリック河原町教会、これは結構現代的な教会なんですけど、はい、教会もキリスト教の人以外、しかもその宗派の人以外はなかなか行かないというか、
うん、そうかもしれない、
行く機会もないし行っていいと思ってない、
は
い、
そうですよね、うん、
でそういうところに、パスポートというのを持って行ったら入れますというのを、秋の、今9日間週末に、2回ほどざーっと見て回れるようなことをしましょうというのを今やってるんですが、
じゃモダン建築好き、
うん、はい、
京都観光好きみたいな人は、うんうん、そのパスポートを持ってこういろんな紹介されてるのを回らはる、
はいは
い、いやだからありそうで実はなかったんですよ。この京都モダン建築祭ができるまではなんかレトロ喫茶とかね、うんうん、なんかいろんなとこいっぱいあるんですけど、なんかそれを一括りに全部見に行きましょうっていう感じじゃなくて、うん、パラパラ行ってあここ綺麗な建物やみたいなことでやり過ごしてたんですよね。
へえ面白いな、
喫茶店やったら行けるじゃないですか、
うん、
お店使えば、
う
ん、は
い
は
い、行けないとこがね
行けないとこが結構多い、ね、普段空いてないとか、うん、外からしか見られへんところの中に入れるっていうのが、
はい、で写真撮れへんのに今回は撮れるとかね、
そうそう、うん、写真撮れるは大きくて、はい、なので今原田さんやってくださったような建築好き京都好きもいるんですけど、うん、単純になんか素敵写真撮れるっていうので、
あ、
割と気軽に
なるほどなるほど。
スマホ片手に気軽に回ってる若い人が多くて、はいはい、なのでね、まさかの、35% が39歳、30歳以下。
すごいですね。
若いんです、
ね、皆さんやっぱりちょっと映える写真撮りたいなとか思われるんですよね。そんな感じですね。
意外に若い人にそういうちょっと古いものが人気、ま
あ、レトロブームも手伝って、はい、なるほど、ね、
なんかで建築の良さもね、なんか何年にこういうことであのこういう風な人が建てたんやでとかね、いうことも歴史もちょっとあの分かりますし、なる
ほど、ね、で普段写真撮られへんで言うと例えばお風呂、
はいはいはい、
船岡温泉、すごい中タイルも綺麗し雰囲気いいしやけど、お風呂入ってたらもちろん写真撮れないじゃないですか。そうなんですよ、みんなすっぱだかやから、そこに服着て入って写真が撮れるっていうので大行列、うん、
大行列ですか。
大行列。
私も去年入れなかったんです、あまりの多さ で、
あ、そうですか。
だから他のとこ回ったんですけど、
日々銭湯で行くことあるんですけどね。
あ、自分のね、
はい、うん、写真は撮れないですよね、確かに。
もちろんもちろん
みたいなことを今やってる。そのきっかけは、まあ一個の街歩きツアー、例えば京都市京セラ美術館を、建築として楽しみましょう、
はい、
美術館に行って展覧会に一つも入らず、うん、建物だけを見て話を聞いて帰ってくる、2時間かけてみたいなことを、ガルホルが大人気なんですよ。
なるほどなるほど。
でそれを一緒にやってくれてたのが京都市京セラ美術館に当時いた学芸員の前田さんという人 で、はい、でこの人が、2021年にモダン建築の京都展っていう建築の展覧会をしはったんです、うん、でまあそれこそ京都中の建築のことをざーっと見て回れる展覧会ですと、
はい、
でまあ、展覧会してるのに合わせて現地に行くツアーもしましょう、美術館の展覧会が街にも飛び出しますというのを企画されて、うん、でそのツアーをうちで一緒にやってたんですよ、
はいはいはい、
でこれは面白いと。
なるほど。
続けようと、
うん、
これ事務局長になってしまう、
なってしまいました。最初ただの街歩き担当です。
そうですよ、だから楽しく街歩きしようっていうところから来てるんですよ。
なるほどね。
で今年150件です。
150件、はい、いつですか。
今年10月31日から11月8日、だいたい毎年一緒で11月の1週目と2週目の土日土日なんですよ、
はいはいはい、
で今年11月1日が日曜日なので、
はい、
日付としては10月31日からになってます。
でもこれなんかチケットとかなんか、うん、あの見てか買えるのいつからでしたっけ。
もう買えます。
もう買えますよね。
いつでもどうぞ、はい、で
結構やっぱり早く買っとかないと割とあの整理券のとことかもありますしね。
整理券はね当日なんですけど、うん、
ああ当日まで、当日だから早めに行かないとダメなんや。
いやオンラインなんです。
あ、やっぱそっか、
はい、もうコロナの後はいろいろ全部オンラインになってて。
あ、そっかそっかそっか。
整理券もオンライン、当日朝7時からで早いとこやと1分持たないみたいな。
うわすごいですね、激戦
秒殺、
ね、そっか、それは早めに無理だよね。じゃあ、
はい、
あそっか。
でももうパスポートの予約はもう今できる
状態、ね、買えます。もうすぐに買えます。でこれ今は5周年記念で、トートバッグのついたパスポートを売ってます。かわいいトートバッグ が
そうですか。
こういう、うん、
じゃそのトートバッグを持って、
はい、
京都のモダン建築を見て回るという。
はい、
なるほどな。秋の自分のね、うん、楽しみにしていただけるということやね。
はい。
でもそれこの建築祭は何年目ですか。今年で
5年目なんですよ、
うん、
なので4回やってきて今回5回目、その展覧会からでちょうど6年目に入るかな。6
年目で、
はい、
件数が増えていくってことはあるんですか。
増えてます。
どんどん増えてる。
最初36件ですね、うん、1年
めちゃくちゃ増えてましたね。
参加者も3万人が今、去年が129件の7万1000人。
129件になってるの
去年がね、はい、で今年が150。
さっき言われましたね、うん、
大変ですよね。
150件
すごいですよ。
じゃあもうそれは150件を何かで見れるのかしら。
大体見れます。
大体見れるんですか。
けど、う
ん、
びっくりした
。もうなんかリストが
バーってあって、
映画のクレジットみたいになってるので。
あ、なるほどなるほど。その中からこう選んでいかはるんやね。でも、まあ、
見る人はねそうやって言ってくださるんですけど、ね、 全部が同じように公開してるわけではなくて、そうやってパスポートで回れるのは61件。
あ、それでも61件あるんやな。
はあ、そうなんです。で残りはガイドツアーツアーになってたり、さっきお話に出た喫茶店とかだと、
はいはい、
パスポート持って喫茶店行って利用すると、うん、ちょっとノベルティーもらえますとか、
そうか、そういうことがある、
ね、オリジナル缶バッジもらえますみたいなところもあります。でそれをきっかけに行ってもらうと。
なるほど。だから見て回って途中でちょっと喫茶店行ってみたいな、 楽しいね。
いやもうこの増え方にびっくりしてます本当にね、150って聞いてへえと思います。だって
1年だけでいけへんから、
うん、あ、そうそうそうなんです
よ、ね、絶対無理や
ね。あの実行委員長笠原和人先生っていう工芸繊維大学の先生なんですけど、うんうん、言ってはるのはあのそもそも1回で見切れない、
うん、
という前提 で毎年来てと、うん、見切れると思うなぐらいの感じ、
だから違うコースで見に行ったらいい。
そうやね、う
ん、あのここは公開日いついつとかね決まってますから。
そうです、
うん、
いやでも京都やったらすごい楽しいでしょうね、
うん、
今年は西側とかね、今年は東側みたいな感じでテーマ自分で考えて、はい、
そうそうそうなんです。場所で行ったりエリアで行ったり、はい、あ一緒か、場所とエリア一緒やな、エリアで行ったりテーマで行ったり、
テーマで行ったり
今年教会回ろうとか、
なるほどなるほど、教会だけでもものすごい違います
からね、教会多いで、うん、すごいですね、時代も違うし。
そのもともと藤井さんはその建築っていうことの人ではないですよね。
全然違います、
街歩きですよ、
はい、あちなみに参加者さんも8割ぐらいが建築何にも関係ない人です、
うん、そうそうそうそう、それね前いくらさんにお聞きして、そうなんです
よ、うん、いわゆる建築関係じゃない人が、
その自分がその建築物に見入られたのは何があったんですか。
何やろう、もう単純にいて楽しい
空間、
うん、いて楽しい、
はいはい、
で今ってなんか何でも写真とか動画で見られるんですけど、はい、その場に行って自分が中に入って空間3次元っていうか4次元、はいはいはい、なんて言うんですかね、全身で感じるってやっぱり現地行かないとできない体験じゃないですか、ね、と食べる飲むと、
うーん、
なんかそういうそのこのウェブ時代に、さっきもそんなお話出てましたけどって、さっきのとはまた別やな、はい、なんやろ、
リアル、
うん、このウェブ時代に あえてリアルが大事になってきたっていう感じはしますよね。
いやでも街歩きしてて楽しいなと思って、建築って面白いなと思ってっていうとこから入るこういう建築祭っていうのが好きですね。
なるほど、
なんか専門家がね、はい、ものすごい建築好きが集まってきたとかじゃないんですよね、はいはい、新しい京都の楽しみ方ですもんね、うん、
確かに
そこはすごく面白いところだと思います。
実は建築物って誰にとってもやもんね、
はい、そうなんですよ、絶対誰かなんかの建築物で住んでるんですよ。
そうやね、
で町は建築でできてるので、みんながそれを見るの楽しいなって思ったら、ね、いいもの面白いもの残るし、新しく建てるときに変なもん建てへんのちゃうかなと思うんですよね。なる
ほど、はい、
そうなると町良くなるやんっていう壮大な野望が、
いやちょっと大きな話が、
はい、そうですね、
これちょっと楽しみ、秋の楽しみに、
ぜひぜひ、
はい、10月31日から11月8日で、行われるという京都モダン建築祭、
はい、
これウェブで言うとモダン京都モダン建築祭で検索すれば出れる、
ダンズバ出てきます、はいはい、
ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います、
はい、
時間が来てしまいました、もう一度お名前お願いします。
はい、京都モダン建築祭事務局長の藤井陽子です。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、はいはい、その前にですね、とても嬉しいお知らせがありまして、
はい、
プレゼントをいただきました、
うん、はい、
ちょっと紹介してください。
はい、京都モダン建築祭の通期パスポートですね、2名様にプレゼントいたします。
すごいですね、はい、これプレゼント希望で送っていただいて、はい、抽選こちらでさせていただいて、うん、発送を持って返させていただくという形ですけれども、
はい、
秋の、建築物見に行くというのをね、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
はい、はい、曲はですね、うん、知り合うきっかけになったこの方たち、うん、8月11日武道館でライブがあるということらしいですね、
はい、
爆風スランプで大きな玉ねぎの下で。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もう武道館でやるんだからこの曲でしょ
う、はい、そうですね、きっと歌わはるでしょうね。
そりゃそうですよ、そしてそれを聞きに行きますよ皆さんが、ね、うん、
楽しみです。
はい、お送りしたのは爆風スランプで大きな玉ねぎの下ででした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、こんにちは、京ロコの薄井明子です。
こんにちは、同じく京ロコの薄井のり子です。
いやー、来ていただきました。
はい、
アンバンのお二人
来ました。
もうね、打ち合わせで気絶寸前です。
はい、本当にね、
はい、8月1日から、なんと、夏キャンペーン、
はい、
やったね、これもう
毎年ね、恒例の、
はい、もうペンを訳して夏キャンと呼んでます、二人が、
はいはい
はい、夏キャンが始まるそうなんですけども、夏キャンにまつわるアンバン的さまざまな情報が
そうですよ、
はい、ありまして皆さんと共有したいんですけれども、もう夏は何推しですか。
夏は、和漢シャンプー推しです。
もうこれね、リンスのいらないシャンプー
でありまして、そうです、はい、
キュッてならないですよ。もう洗っただけでもうリンスも終わった状態のすごい感じ、いい感じになるという、
そう、心地よいというね。
その名もシャンプー、
シャンプー、
シャンプー、シャンプー、すごいシャンプー、
毎回言いますよね、
シャンプー。驚愕の、
これは驚愕ですからね、はい、
でも自信を持ってシャンプーしていただきたいんですけども、A セット、B セット、C セット、
そうなんです。
これ3つどういう感じで、
はい、説明します、
はい、
A セットは、バスタブレット、アンバンのバスタブレットがセットになっているものと、
はいはいはい、
B セットは、和漢石鹸ですね、全身も顔も洗える石鹸のセットと、はい、あと C セットは、2本セット、
シャンプーが
2本セットになっている3つのセットをご用意してます、
うん、これがもうね、
お得、
お得なんです、8%、
はい、
A セットに至っては 8% オフ、
そう
ね、
うん、
で
B セットも当初は 8% オフです
。そうです、
はい、8% オフ、
はい、C セットはもう 12% オフ、
そうなんですよ、
キャンプ2つだから、
はいはい、
でこれいろいろ理由を聞きました、
うん、
皆さんこう詳しく伝えさせていただきたいんですけど、
はいはい、
アンバンさんはですね、定期購入、
そう
っていうね、シャンプーに関する定期購入、
シャンプーに関する、はい、シャンプーもまあそんないろいろ他の商品もありますけ ど毎月とか、
はい、
60日おきとか選んでもらえる定期、
うん、はい、そうそう、
期間を自分で選ぶサブスクなんですか。
そうなんです、
ってことでいいんですか、
は
い、
そうです、そうです。
でこれシャンプーもそれあるあって、うん、定期購入はなんとね 10% オフ、
そうなんですよね、
合ってます、 10% オフなんです、
はい、定期購入の人がものすごくお得になって、
はい、お得になって、だからまあ 8% って定期購入よりはちょっと割引少なめの夏キャンやんってなったんですけど、なんかやっぱシャンプー合う合わない
あるから、
ね、基本も万人に合うように作らせていただいてますが、
はい、
一度試していただくには、夏キャンもいいよと、
はい、
いうことでね、
はい、
なんかギリギリを攻めて 8%
そうなんですよ、
ね、
ね、
10% まで行きたい、いやでも違う、定期購入の人よりは少しだけ差をつけておこう、
8%、そうです、
ところが ね、
うん、
のんちゃんの方から、
うんうん、
その打ち合わせをしている最中にとても驚愕な、
そうそう、驚愕でした本当に今回、はい、
値段を言われますかっていう、ね、
8% でいくらなんかをね
言われるんですか、というね、
ここにすり上がったチラシがございます、
はい、言ったらいいんじゃないかと私たちは思ったんですけれども、
そうなんですね、
B セットが、シャンプーと石鹸のセットで、
そのこの石鹸はね、定期購入に入ってないからね、
そうです、
だから割引で買えるのすごいお得なんですよね、はい、
なんですが、
うん、
なんと実際の値段よりも、
うんうん、
プリントの段階で80円ほど、
80円、はい、安い、
安く表記してしまったまま、
うん、そうなんです、はい、だから、はい、
8% と書いたままの、
はいはい、
8% より安くなってるという、
本当はこれ 9% オフなんです、
はい、ほんますいません、
そうなんです、だからね、皆さん 9% オフなんです、 8% オフじゃございません、
はい、っていうことが、
まあ、皆さんお得ですから、
うん、そうそうそう、
1% お得になって、ね、でその、うん、その流れで、うん、アンバン、今日初めて聞いていただいた方、アンバンという会社の、うん、ある愛すべき側面を知っていただきたいんですけど、うん、去年のチラシは、うん、A セット B セット B セットやった
らしい。そう、 B セットが2つも C を忘れてたんですね。
すいません、私が書きました。
そう、あのだからこういうのはアンバンあるあるなんです。あの B セットが2つあったりね。
そうさ、うん、おもろすぎるわ。一切言わんでいいわ、放送で。
いやだから皆さんお気をつけ。 8% って書いてあるけどちょっと安いやんと思う方は、その通り 9% の間違いです、これね、はい、
そうね、
もう 9% になっちゃいました。
でも細かいことを気にしない人に使っていただきたい。
そうやね、ね。得なんやから、とにかく。
そうです、
うん、いやもう素晴らしいと思いました。はい、はい、これ夏キャンが8月1日からいつまでですか？
31日までです、
はい。これね、だから8月いっぱいはチャンスで、はい、シャンプーを使ってみるチャンスということで、はい、この夏キャンに参加したいというか、あの申し込みたい方はネット、
はい、ウェブページにあの載ってますので。
ウェブページちゃんと9% と書いてあるの。
それちょっと9%にしようかな、ほんなら。
ウェブはちゃんと直します。
はい、直しときます。
うん、はい、まあ、今回の A セットはね、あのほらシャワーで済ましがちな夏だけど、うん、あのバスタブ入っていただくのがいいんじゃないか、
う
ん、はい、
ちゃんとゆっくりね、ほかほかになっていただこう、はい、
石鹸もまあそれもあって、うん、はい、まあ、シャンプーを思い切って買うなら、うん、定期購入よりも安く買って日本一気に買えますよというね、わ、うん、はい、ね、かりやすい、
はい、
でこう1ヶ月間やっていただいた後ですよ、なんと皆さんとアンバの2人が会える、うん、
あ
というチャンスがあるというお知らせがありました。これ、うん、これどういう何があるんですか？
これは、京都駅の地下のポルターのところで、はい、ポップアップストアが出ます。1週間。
1週間、9月1日から7日まで。
はい、そうですね。
2人ともいる。
どっちかがいります。
私多分大体います。
のんちゃんがいる。
のんちゃんがいる。
基本。
妹ののんちゃんがいる。
はい、妹ののんちゃんがいて、うん、これ地下2階と言われている地下1階。
そうです。
中央改札から出ると、はい、エスカレーターを2回降りる。
はい、そうですね。
地下鉄から降りるとそのままのフロア。
そうですね。そうです、そうです。
っていうね。
はい、はい、
パン屋さんの横ら辺
で、ね。そうです、そうです、はい。
中央改札からのエスカレーター、クロスしてるエスカレーター2回降りるのが、
はい、わかりやすいかなと思います。
わかりやすいんじゃないかということで、はい、9月1日から1週間ポップアップで、アンバーの商品に出会える。
はい、
出会います。
ね、ございまして、
はい、
お便りいただいてます
か。
ありがとうございます。
原田さん、慎吾さん、こんにちは。
こんにちは。
アンバンさんが新商品で、うん、抹茶ラテとグリーンティーを出されているの、うん、お飲みになりましたか。私は早々にオンラインショップで購入したんです。
う
ん、
まあありがとうございます。
小春日和さん
です、ね。ありがとうございます。
は
い、
もうアンバンの強い味方って言われる
小春日和さん。ほんまに。
ただ飲み方がわからないんです。
あ、そんなアホな。
よくティースプーン一杯に対して水何 cc とか書いてあると思うんですが、その記載が見つけられなくて、水で溶けるのかお湯から作って氷を入れるのかとか、とりあえず少しずつ試しながら飲むんですが、薄くなったり濃くなったりで、今度お目になったら新商品で紹介されるかもしれないので、その時に正しい言い方を聞いてほしい。最高ですね。
作ったよね。
作りましたけどね。
入れ忘れてませんか？
これ教えてください、
はい、どうするんですか？
今教えられないです
だいたいあれです、ティースプーンに5から6を、うん、あのグラスに入れて
5から6グラム、
はいはい、
だ
い
た
い
150ml ぐらいので
、
でも結構あのその濃いんですね、抹茶のあれが、うん、なので、
は
い
は
い、そこまで入れると結構濃くなるから、
まあ、ちょっと薄くてもいいかなと。
そうですね、で水でもお湯でも溶けますし、冷たい牛乳とか、はい、入れてもらっても出ていいですし、
溶かした後にね、
溶けやすいんで、
はいはい、なんかあの溶けやすいお砂糖使ってあるんですよ、お水でも。だからお湯じゃなくても溶けるんですよ、はい、なのではい、今言いました。
はい、
あ、でも一応ね、ネットにも説明は書いてはあるんですけど、その辺はちょっと、はい
はい
はい、
すいません、
最高です、
はい、でも、まあ、結局お好みでお好みで飲むのが一番美味しいよって、
薄くなったりで書いてありました、
はい、小春日和さんの方からレポートお願いして
こうしたら美味しかったよって、
で一応なんていうかな、あのサウンド版半径 500m おすすめ飲み方みたいな、
うんうん、
教えてほしいです。
そうですね。
あ、そう。でも私たちが思っている以上にもっと飲み方をいろんなとこで言わなければならないっていうことをね。
そういうことです。
はい。
しつこいかなって思うから
失礼しました。
お便りのしがいがあります。
そうです。はい、本当そうです、は
い。返事をいただきましたけど、
ね、はい。皆さんによって成り立っております。
はい。はい、でもこれ美味しいということなので、
美味しいんですよ。
抹茶ラテとグリーンティー。うんというのね、はい、これもまた注目していただきたい
そうですね。そして皆さん定期購入です。
そうやな、
お願いします。
もう本当に、
皆さんよろしくお願いします。
夢中、うん、夢中みたいですよ小春日和さんは、
う
ん、
ねえ、
やっぱり一回好きになるとね、
はい、ありがとうございます。
はい、もうやめられない、止まらない、
はい、
ことでございます。
素晴らしい。
ありがとうございます、お時間が来ておりますので、はい、お名前を最後お願いします。
はい、京ロコの薄井明子でした。
そして
同じく京ロコの薄井のり子でした。
またのご来店お待ちしてます。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
ちょっと東京方面の方、関東の方にお知らせがあって、うん、
はい、
もう全国で聞いていただいているので言わせてください。
はい、
映画がムーンライトクラブインラブという、うん、私が出てます映画が、ついに東京の、はい、田畑というところのね、うん、チュプキという映画館で行われることになりまして、
はいはい、
8月11日は夜だけなんです。
うんうん、
で12日平日なんですけど、はい、朝から5回にわたって、うん、でメンバー3人で行って、うん、舞台挨拶も毎回するということになってますので、お盆で、
はい、
お盆で京都帰っちゃうわっていう方もおられるかもしれないけど、お盆やし東京行ってるわっていう方もおられるかもしれないのでね、
はい、
ぜひ、ムーンライトクラブインラブでチュプキという映画館で調べていただいたらいいかと思います。
はい、
8月11日と12日、
はい、
やっておりますので、
火水ですね。
火水なんです。はい、11日は休みなんですけど、ね、夜だけなんですよ。もう満席になってるかもしれなくて、
はい、
12日の日中ぜひ集まっていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。さあ8月も1日目ということなんですけれども、
はい、
今月ももう暑いけど頑張っていきましょう。私たち、ね、
そうですね、
皆さんからのねメッセージを、はい、励ましのメッセージも含めて送っていただきたいと思うんですが、
はい、
メッセージをいただいた方の中からは抽選で2名の方に、はい、フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしております。
はい、
そして半径 5m、はい、ご希望の方メッセージに書き添えてくださったら、
そうですね、
これもプレゼントできる。はい、ちょっとだけ半径 5m 紹介してもらっても大丈夫ですか。
あ、はい、5m、何から5メートルかっていうと、うん、自分自身ですね、自分の身の回り半径5メートル、まあそんな本当にごく身近なところに、まあ、困難に立ち向かっている方がいっぱいいらっしゃるんで、そういう方、マイノリティの方、そんな方を特集している本ですね。
この人気のフリーマガジンで、
まあ、そうです ね、 例えばハンズさんとかにも置いてますけど、はい、すぐなくなりますね。
年4回出してる、
うん、不定期なんですこの頃、はい、年2回ぐらいかな、
2回ぐらいか、はい、分かりました。それも希望していただいたら、
はい、
当たるかもよということでございますけれども、はい、お便り送っていただきたい、どこに送ればいいんでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、
社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。半径500メートルだって笑う。